2015年1月3日土曜日午前11時55分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若でございますけれども、さあ新年3日目ですね。はい、僕は今日やっとお雑煮を食べることができました。昨日まで僕年越しそば食べてましたからね。まあ何やってんだって話なんですけれども、まあまあまあその辺の話はまたおいおいしていくにして、今日はですね、また年末にやってた年末年始トークアラカルトのにまた戻って、お話をしていこうということで、今回第5回目ですね。はい、残るトークテーマカードあと6枚ですね。はい、まあ、意外とポンポン行くんじゃないかなみたいな話なんですけれども、さあどこまで行くことやらということで、まあ多分実感回あたりでもう終わるんじゃないかなというふうに思ってますけどもね。はい、ということで今回もよろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い一六 .com の制作でお送りします。
はい、ということで皆様改めましてこんにちは、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。さあということで、じゃあ早速やっていきましょう。年末年始トークアラカルト第5弾、さあ最初のトークテーマはこちら、てん、はい、あーこれですか。はい、じゃあ行きましょう。テクノロジー系ですね。でも割と残ってるやつテクノロジー系多いと思うんですけどね。はい、じゃあ行きましょう。今回一つ目のトークテーマこちら、無線 LAN の親機を1万円くらいするやつに変えたら回線が爆速になった件。はい、ということで、はい、そうなんです。実は無線 LAN の親機を変えたんですよ、実は。まあというか変えたというか、まあまあまあまあっていう話なんですが、まあ前使ってたやつがね、いや別に壊れたわけじゃないんですけれども、なんかね、調子悪くてですね。で、ちょっと実は譲り受けで、無線 LAN のおやきをいただいたので、ちょっと今それを代用しているという状態なんですけれども。で、この譲り受けた無線 LAN のおやきが、まあ、おなじみバッファローさんのやつで、まあ、バッファローさんのやつ結構当たり外れが、まあまあ激しいんで、あれなんですが、まあ、ずっと、かれこれ、10年くらいですか、ずっとバッファロー機を使ってるので、まあ、そこに信頼を、して、まあ、あまり僕は外れたことがないので、ということで、バッファロー機を使っていたんですが、まあ、今回もバッファロー機で、まあ、もう、販売は終了してるのかな？終了してるんですけども、割とね、最近出てるやつだとね、意外となんか、ごっついやつなんですね。バッファローの無線 LAN の親機。割とちょっと、なんか最近ごっついやつが出てるんですけども、譲り受けたのは割とちっちゃいというか、割とスマートな、そんなに横幅がないようなやつで、アンテナが3本かな？無線 LAN のアンテナが3本。で2本はね、うち2本はバーンってなんか飛び出てるんですけれども、で1個はまあ本体の中に入ってるみたいな感じのやつなんですけど、まあ、NAS の機能がついたやつでですね、まあ NAS、NAS って呼ぶ人もいるのかな、要は外付けの、ハードディスクが、ついておりまして。で、外付けのハードディスクを付けることができるんですよね。無線 LAN の親機に。意味わかんないって話ですよね。USB ポートが付いてて。で、それ付けると、外出先からでもそのハードディスクの中にアクセスできるっていう、まあまあ、ちょっとしたクラウド的なやつですね。が、機能が実装されているという、やつを、 ちょっと譲り受けましてですね。で、まあこれお値段、1万円ぐらいするんですね。調べたらね。1万円ぐらいする、やつだったんですけども。これに変えたら、めちゃくちゃ、速度が速くなったっていうね。なんか、今まで、なんとなくちょっと重いなっていう気はしてたんですけれどもね。いや、まあまあ、ね、サンスだしね、みたいな、ね。まあ、回線こんなもんだろう、みたいなふうに思ってたんですけども。いやいやいや、意外や意外ということで、有線使ってた時とほぼ同じくらいの速度。くらい、速くなったっていう、ね。まあ多分ね、チャンネルが被ってたから多分ね、その辺が原因だと思うんですよね、今まで。多分そうだと思うんですけれども。まあなんかちょっと回線が速くなってですね。気持ち、無線 LAN の飛んでる範囲が広いような気がする。まあ気がするだけで本当に広くなってるかどうかわかりませんけども。なんとなく家の外でちょっと出た時も、なんとなく、あれまだ家の Wi-Fi 繋がってんぞみたいな感じだったんで、割と拾いが良くなったっていうところでは、なんか、もともとね、この無線 LAN のおやき、ね、なんか、ワンホーム、マイホーム持ってる人向け、だから一軒家のお家向けのやつなので、一軒家まるまるね、サポートできますみたいな、はい、ね、拾えますみたいなやつなんで、まあね、一人暮らしの若さんのこのワンルームには、だいぶキャパシティオーバーのような気がするんですけども、キャパオーバーしてるような気がしないでもないんですけどね。はい、ということで、実は、先月ね、先月じゃないな、結構前だな、11月ぐらいじゃなかったっけ、11月の確かね、中旬ぐらいに変えてるんですよね、実はね。はい、ということで、実はちょっと変えて、2ヶ月ぐらいですか、使ってますけれどもね。何のトラブルもなく、いい感じになってます。はい、という話でした。はい、どうでもいいね。割とどうでもいい話でしたね。じゃあもう一個行こうか。はい。じゃあもう一個飛行。これ行こうかな。はい。あー、またテクノロジー系の話だ。多分まだ入ってると思うけどね。じゃあ行きましょう。これ行きましょう。はい。マックのタイムマシーンでバックアップを取り始めた件。はい。ということで、まあ、マック使ってる人はわかると思うんですけども、マックには、タイムマシーンという、バックアップ機能が、ついてまして。で、これすごいんですよ。マックすごいんですよ。で、まあ、外付けのね、ハードディスクドライブ。まあ、別にハードディスクじゃなくてもいいと思うんだけど。ね、それこそさっきのね、無線 LAN の話なんで、それこそ NAS、NAS の中にも、多分バックアップ取ることできるようになってると思うんですけど、Mac のタイムマシーンって。あれすごいんですよね。タイムマシーンのハードディスクと繋いでいると、だいたい1時間おきぐらいにバックアップを取ってくれるんですよ。Mac が自動的に。まあ、最初の1回目は、フルバックアップ取るんで、めちゃくちゃ時間が、僕もね、丸2日ぐらいかかったね。まあ、途中スリープとかにしてたからあれだったんだけど、丸2日ぐらいかけて、全部バックアップ取ってもらったんだけど、で、そこからは、ね、差分バックアップですので、そこから変わった部分だけ自動的にバックアップしてくれるので、っていう感じなんで、まあ、割とバックアップの速度早いんですけれども、そう。これすごいね。そうそうそう。で、1時間おきにバックアップを取ってくれる。で、だから、ワック使ってる人だとわかんない。ファインダーを開いた状態でタイムマシンの中に入るみたいなことができるのね。で、それをやると、時系列順にバーってなって、で、バックアップを取ったその時間まで戻ることができるんですよ。そのファイル。一つ。例えば、なんかワード作って、なんかね、テキストファイル作ってたんだけど、なんかうまくいかないなっていうのって、1時間前のデータにやっぱり戻りたいなみたいなことがあるわけですよ。まあ、プログラム書いてるとしょっちゅうあるわけ。前のバージョンに戻りてえなみたいな。まあ、だいたい僕、まあ、プログラムは Git 使ってるから、まあまあまあ、あんまりあれなんだけど、例えて言うとそういうことで。で、まあ、1時間ぐらい前のデータに戻ろうと思ったらタイムマシンで戻りゃいいっていう話で。で、そう。実はこのタイムマシンを取って、 ったのが、あのね、これもこれでね、あれなんですけどね、あの、実は若さん、先月かな、あの、またまたですね、まあ、ちなみに、同じ人からですね、あの、4TB のハードディスクを、あの、譲り受けまして、また譲り受けたのかよ、みたいな話なんですけども。そう、4TB の外付けじゃない、いや、4TB の内蔵のハードディスクを譲り受けまして、で、まあ、内蔵ですから、別に僕デスクトップもパソコン持ってるわけじゃないですから、え、わさん内蔵ハードディスク譲り受けちゃったのみたいな話になると思うんですけど、まあ、僕はあの、その、内蔵のハードディスクを、その、まあ、外付けに変換することができるみたいな、通路をね、持ってるんですよね。ああ、そうそうそう。で、まあ、それで、まあ、外付けとして、ハードディスクを、まあ、接続をしまして、で、それタイムマシンに使ってるっていう話ですね。で、4TB なんで、でかすぎるんで、実はパーティションを割ってて、2TB 分を、タイムマシン用の領域にしていて、残り2テラ分は、Windows OS との共有用の、領域にしていて、っていう話で、うん。使って、おります。はい。そうそうそう。また、外付けを。そうそう。ハードディスク譲り受けて。使っております。うん。いいね。タイムマシーンいいね。うん。ということで、まあ、Mac 使ってる人はマストで入れるといいような気がする。うん。まあ、てか Mac 使ってる人は多分、大体の人はタイムマシーン使っていると思うけど、取ってない人はバックアップ取っといた方がいいんじゃないみたいな話でね。まあ、ちょっと。今までかれこれ Mac を買っても、まあでももうあれか、10ヶ月ぐらい経つのかな ?Mac 買って。10ヶ月くらい経つね。今までバックアップ取ってなかったんですけどね。ちょっとバックアップを最近、やっと取り始めた。だって卒業研究もあれだからね、僕今、開発のメインマシーン Mac にしてるからね。どっかでこの話したような気がするんだけれども。そう、Windows じゃないんですよ。まあ、とうとう僕、開発環境全部 Mac に移行しちゃったんで、卒業研究も。なので、Mac のデータ死んだら、若さんの卒業も死ぬっていうね、話で。いやいや、大丈夫ですよ。ちゃんと研究室にバックアップは取ってますよ。研究室にもバックアップは取っといてありますけど、研究室のサーバーにも。一応家でもね、っていう感じで、バックアップを取って、20、30にね、取っておいておりますけども。はい。ということで、ちょっとね、最近、ハードディスクを譲り受けたので、またタイムマシンでバックアップ取り始めていると、いう話でした。ちなみにね、Windows 8もね、バックアップを取ろうとしたんだけど、なんかちょっとね、いろいろ問題があってね、ハードディスクのフォーマットの問題がまず一つあって、で、あともう一つは、Windows 8、そもそも標準でバックアップ機能がついていない臭いんだよね。いや、一応システムイメージは作れるんだけれども、なんかね、そう、よくわかんないんですよね。Windows 8のバックアップのね、あれがよくわか、手順がよくわからない。なんかどういうバックアップを取ってるのかがね、いまいちよくわかんないんだよね。で、Windows の方はだからバックアップ取ってない、ないんだよね。まずいね。まあね、うん、まずいね。どうしようかなっていう話ですね。はい。じゃあ、もう一個。行きましょうかね。トークテーマ。あ、以上、外付けハードディスクでタイムマシンのバックアップ取り始めてるというね、話でした。はい。じゃあもう一個いきますか。えい！またテクノロジー系じゃないですか、これ。じゃあ、これいきましょうか。はい。5年ぶりに Bluetooth のヘッドセットを買い替えたら進化していた件。これもね、これね、前さ、ほら、年末に、ヨドバシの、ポイントが、なんか、溜まってて、なんか、2000ポイントだっけ?くらい近く溜まってて、で、まあ、ポイントの有効期限もなんか、いろいろ迫ってきてて、ので、ちょっとポイントをまた使ったみたいな話で。で、何買ったかは、まあ、ちょっとまた、後々話しますよ、みたいなことを言ってたんですけど、その時に買ってたのが、この Bluetooth のヘッドセットだったんですよね。なんか生放送の時とかにさ、やたら僕動くじゃない？いや、動きたいんですよ。なんか動いてないけど、本当は。だから、Mac ックにね、Bluetooth がついてるから、まあ、前のパソコン Bluetooth ついてなかったんだよね。そうそうそう。それでまあ、Bluetooth のヘッドセットを、前、5年ぐらい前に買ったんですけどね、を使おうとしたらですね、まあなんか壊れちゃってね、で、長らく使ってなかったんだけども、まあ、まあ、いっか、つってヨドバシで買ったら、なんかね、音質が、すごい良くなってた。なんか3000円ぐらいするやつ買ったんだよね。そしたら割と音質が良かったっていう話ですね。これもバッファローだっけ？アイバッファローだっけ？これ買ったの。いや、ちょっと忘れたんだけど、ちょっと。確かアイバッファローだったと思うんだけど、違ったかな？そうだよね。買ったら、良かったっていう話だね。なんか。そうそう、別に車を運転するわけじゃないからさ、別にそんな常時使わなくねっていうね、まあツッコミはあると思うんですけどね、うん、その通り。まあただ一応音楽とかもね、聞けるやつなので、だから Mac のみならずね、2台待ち受けができるんで、 Mac とまあ iPhone とかね、Mac とプレイステーション3とかね。なんかいろいろ使い道はもう組み合わせの使い道はいろいろあるのって、なんかまあ使い道あるかなということで買ったんですけどね。なんかあれでスカイプとかするとはかどりそうだね。ね。ということで。まあただあれかな。あんまりね、距離離れるとね、ブツブツブツブツ行くので、まあそれは変わらないと。まあそれはしょうがないね。それはしょうがない。そんな遠くに離れて使うことを前提に作られてるものじゃないからね、Bluetooth はね。うん、ということだったんですけども。まあ5年ぶりにちょっとね、買い替えたんですね。そうそう。なんかだから、一昔前に買ってね、ちょっと失敗したかなと思ったんですけど、意外とそんなことなかったね。やっぱり進化してんね。いろいろね。いうことで、Bluetooth。いいんじゃないですかね。はい。いう話でした。はい。確か妹がね、iPhone 用の Bluetooth キーボードを持ってたんだよね。俺持ってないんだけどね。あったかな？あ、ないか。Bluetooth じゃないか、あれ。あれ、Bluetooth じゃない。レシーバーついてたもんね。一応ワイヤレスのキーボードあるんだけどね、Bluetooth じゃないからね。これね、持ってるのが。まあまあまあ、ちゅうことですけどもね。はい、ということで、5年ぶりに Bluetooth ヘッドセット買い替えた話でした。はい。以上かな、今日は。あと、2分ぐらいあるけどね。2分じゃいけない。ちょっと残ったテーマ見てみようか。ああ、もう大した話じゃないね。あとね、残ったってるのがね、そんなに大した話じゃないんで、多分次回意外とすぐ終わっちゃいそうな予感がするので、まあそうだね、だから元日からまあ今日にかけての話なんかをしようかな。まあ、卒業研究の話とかしようかな。ちょっと、実は卒業研究なんか、ちょっと、ここに来てちょっとやばい、やばい説が出てきたっていう話をね。まあ、ただこれまだね、誰にも相談しないんだよね。ちょっとまずいな、みたいな。俺卒業できるかな、みたいな話だね。だから その辺をちょっと、まあ話せたら話していこうかなというふうに思いますけれども、さあね、卒業研究もね、あと提出まで2週間ぐらいですか。さっき調べたら卒業研究のその用紙を提出するのが2週間後ぐらいで、本文提出するのが3週間後ぐらいなんですかね。ちなみに本文はまだ一切書いてないですけどね、大丈夫なのかって話ですけど、ね、大丈夫じゃねえな。ということで、2015年波乱の幕開けですね。ということで、まあ、今日はこの辺で終わろうかなというふうに思います。はい、ということで、ここまでのお相手、カラーデンスポッドキャストパーソナリティー若でした。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。 カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと87日。